聖書をお読みします。はじめに旧約聖書のエゼキエル書34章23節から27節を読みます。旧約聖書の1353ページになります。エゼキエル書34章23節から27節。私は彼らのために一人の牧者を起こし、彼らを牧させる。それは我がしもべダビデである。彼は彼らを養い、その牧者となる。また主である私が彼らの神となり、我がしもべダビデが彼らの真ん中で君主となる。主である私がこれを語る。私は彼らと平和の契約を結ぶ。悪い獣をこの土地から断ち、彼らが荒れ野においても休んじて住み、森の中でも眠れるようにする。私は彼らと私の丘の周囲に祝福を与え、季節に従って雨を降らせる。それは祝福の雨となる。野の木は実を結び、地は産物を生じ、彼らは自分の土地に休んじていることができる。私が彼らの首輝の棒を折り、彼らを奴隷にした者の手から救い出すとき、彼らは私が主であることを知るようになる。もう一箇所、新約聖書のルカによる福音書2章の1節から14節を読みます。新約聖書の102ページになります。ルカによる福音書第2章1節から14節まで。その頃、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていた許嫁のマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで会話桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので、彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみごを見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大軍が加わり、 神を賛美していった。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。祈祷を捧げます。主なる御神、高誕祭の礼拝を敬愛する多くの兄弟姉妹とともに守ることができ、その幸いを感謝申し上げます。私たちはこのクリスマスに改めて主イエス・キリストが私たちの罪の贖いのためにこの世に来てくださったこと、また私たちに常しえの命を用意してくださったこと、計り知れない大きな恵みをかみしめています。このクリスマスの礼拝に参じているお一人お一人に大きな恵みをお与えくださいますようにお願いをします。また病のために、お体のご不自由さのために、この礼拝に参じることのできない兄弟姉妹がおられることを私たちは覚えています。お一人お一人をそれぞれの場にあって年頃に顧みてくださいますように、今日も聖書の御言葉を通して私たちが大切なことをあなたから受け止めることができるように私たちを整えてください。尽きません感謝と祈りをイエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。ここで聖歌隊の賛美がございます。賛美歌2編にございます。主はその群れを、をご一緒に、聖歌隊によって歌っていただきます。指揮は竹内智子さんです。 メシアの時代が到来したと題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。福音書記者であるルカの記したイエス様の誕生物語から学びます。テキストは込み出しにありますように、大きく2つに分けることができます。1つはイエス様の誕生誕、もう一つは羊飼いに救い主誕生が天使から告知されるという話です。クリスマス物語はルカとマタイにしかありませんけれども、この二人の福音書記者が福音書を書くにあたってイエス様の誕生に関する伝承を参考にしたであろうということが指摘されています。どこまでがどういう伝承であったかを確定することはおそらくできないだろうと思います。聖書学者はその伝承について詳細な研究を重ねてそれなりの結論を出そうとするわけですから、その苦労は大変なものであると思います。背景にしても明確に断定できないことがあまりにも多いので、なかなか大変な作業です。今日はまず一節から七節までを見ていきましょう。一節にいきなりローマ皇帝アウグストゥスによる住民登録の勅令の記事が出ています。この勅令一つとっても実はいつのものなのか、どの住民登録を指しているのかなどといろいろな見解が出されています。で、私たちとしてはまずこの記事に少しでも興味を持つために、アウグストゥスなる人物について最初に確認をしておきたいと思います。アウグストゥス、彼の本名はガイウス・オクタビアヌスと申します。シェイクスピアの戯曲ジュリアス・シーザーを読んだことのある方はどうぞ思い出してください。古代ローマは共和制からスタートいたしまして、紀元前1世紀に内乱に突入します。カエサル、この英語名はシーザーですけれども、このカエサルが抗争に勝利して帝政への第一歩を踏み出しますけれども、彼は暗殺されてしまいます。あのシェイクスピアの戯曲ではブルータスお前もかというあのセリフでおなじみの場面です。で、このカイサルシーザーは生前自分の甥であるオクタビアヌスを見込んで養子としました。で、そのオクタビアヌスがカイサルが殺された後、結局最後に盟友であるアントニウスとあの有名なエジプトのクレオパトラを自殺に追い込んで全権力を手中にします。その結果彼はローマ帝国の初代の皇帝となります。このアウグストゥスというのはローマの元老院が彼に送ったこの尊厳なるものという意味の称号です。で、2節にはキリニウスがシリア州の総督であった時とありますが、このパレスチナで住民登録があったのは紀元6年ないし7年であったと ヨセフスが書いておりますので、ちょっと時代が合いません。しかしルカが得ていた伝承では、とにかくアウグストゥスの人口調査でヨセフがベツレヘムへ旅をしたというふうにあったのでしょう。エジプトに残された資料によりますと、住民登録は各自郷里に帰って登録させたとあるそうですから、ヨセフはベツレヘムからナザレへすでに移住していて、そこから郷里へ登録のためにやってきたのかもしれません。住民登録が何のためにされるか。で、これはもう第一の目的は税金を取るためです。それからローマ帝国の場合は兵として徴兵するためですね。で、私たちの目の前にも、以前住民基本カードというのがありました。もうこれ廃止されたんですよ。知らない間に廃止されました。そのカードを登録する人があまりにも少なかったために、自然消滅してしまったんです。登録した人は 1% で、今度は新たにですね、マイナンバーというその番号が私たちに付けられて、マイナンバーカードを作りなさいというふうに言われております。このカードは別に強制ではありませんので、作らなくてもいいのです。私は多分これもあまりうまくいかないのではないかなと思っています。今私たちの国は未曾有の借金を抱えておりますので、この1000兆円を超える借金をどうするかということで、政府は必死なのです。どこからでもかき集めて税金を取りたい、そういう焦りが多分そういう形になって現れているのだろうと思います。ですからローマ帝国の時代も権力者が考えたことは結局そういうことではなかったろうかと思います。まあ、このアウグストゥス初代皇帝はですね、在位の期間が紀元前27年から紀元後14年までですから、なんとこの41年も権勢を振るっているわけです。で、彼はなかなかの人物であったらしくて、新しい税制の改革でありますとか、さまざまな政治的な課題に手をつけています。で、最終的に彼は西はイギリスの方から、東はこのアジアまで広大な地域をローマ軍という強大な軍隊と、それからおびただしい奴隷を持つことで統治をいたします。奴隷制というのはローマ帝国の基本中の基本です。富も一手に握ったわけですから、この世的に見れば彼はすごい人物であるということは間違いないだろうと思います。で、対してイエス様が生まれたユダヤ、イスラエルですね、ユダヤはその片隅に位置するローマ帝国が治めている支配地域のほんの片隅に位置する小さな民族国家でした。しかもこの寂れて名もないベツレヘムという小さな村で幼子イエスは誕生したのだとルカは記したのです。おまけにその誕生の次第は困難な旅路の果てに宿泊する宿屋がなくて、生まれた子を布に包んで貝羽桶に寝かせるしかなかったと記したのです。 まあ、おそらく伝承には旅の途中で子供が生まれて貝羽桶に寝かしたということが書かれてあったのでしょう。で、実はおととい、京都によります孫がこの幼稚園でこのクリスマスの劇をした報告を電話でしてくれました。で、幼いなりにこのストーリーの展開にやっぱり何かを感じたらしいのです。で、聖書の誕生物語にはキリストを信じた人たちの信仰が、まあ、美しく盛り込まれているわけですから、私たちはそれを読んで心を打たれるわけですけれども、幼稚園の講談劇にしましても、まあ、全体的にどうもその教会用の話になりすぎているなという感じを私は持っています。何と言いますか、その元の伝承が復元しにくいほど手が入ってしまっている。まあ、それは初代教会の状況の中で仕方なかったのかもしれませんけれども、そういう感じがいたします。ルカの記したところによりますと、マリアは布にくるんで貝羽桶に生まれたばかりの赤子を寝かせたのですね。貝羽桶ですから馬小屋だと思います。で、当時の馬小屋は実は人が住んでいる部屋と一続きになっているところが多かったようです。で、今みたいに、リビングルームであるとかベッドルームであるとかたくさん部屋があるのではなくて、貧しいユダヤの民衆の家は一間のところがほとんどであったそうです。で、その傍らに、家畜が一緒にいる場所がつながっていた、そういう状況です。で、そうでなければ家畜小屋というのはこの外の、今でいう何と言いますか、この掘ったと小屋みたいなところですね。あるいはその洞窟みたいな 横穴があればそこを家畜小屋にしたということなようです。とにかくイエス様はそういう場所に生まれたのです。宿屋には泊まる場所がなかったというのは、裏返せばそこに宿屋にゆっくりと宿泊できた階層の人たちと、宿屋なんか泊まれない階層の人たちがいたということです。馬小屋で出産しなければならなかったマリアたちと、ゆったりと宿屋に祝福していた人たちの姿が対象になっています。そしてもっと大きな対象をルカはこのアウグストゥスを持ち出して示したのです。アウグストゥスという権力の最高峰を示した後、家畜小屋の出産物語を置いているわけですから、これはもう最極端の対象であるということができると思います。で、ここまでは今日のテキスト全体の前段という気がいたします。で、その理由はルカがもっと伝えたかったことが今日のこの8節以下の羊飼いと天使の話の中に込められていると思ったからです。貝羽桶の中に生まれた赤子イエス誕生のニュースは、まずその地方で野宿をしていた羊飼いたちに知らされました。で、羊飼いは徹夜で羊の群れを守るわけですから、 その仕事は決して楽なものではなかったはずです。屋外ですね。旧約聖書に出てくる羊飼いの話もたくさんあるんですが、旧約聖書の時代は羊飼いの仕事がイエス様の時代よりももっともっとポピュラーの時代でありましたから、まあ、楽なものでなかったことは確かですけれども、ちょっと違う捉え方があったように思います。もう創世記に早くも出てまいりまして、創世記の31章にはこの長子の特権を奪い取ったヤコブがですね、このおじさんのラバンのもとに逃れます。で、そこで十数年彼は羊飼いとして働かなければならなかったという顛末が書かれています。ヤコブはそこで羊飼いの仕事についてラバンにこう訴えています。昼は猛暑に、夜は極寒に悩まされ、眠ることもできませんでした。ですから羊飼いの仕事というのはもともと年中休みのない、その苦痛を伴う仕事でありました。でダビデも、後に王様になったダビデももともと羊飼いですよね。ダビデが最初に登場するのは羊飼いの少年として登場します。でも彼が英雄として王になると、羊飼いはイスラエルの中では重要視されていくようになります。なんせ我らの王様が少年の頃は羊飼いであったというわけですから、羊飼いの位置がぐっとこの上がってくるわけです。でもそれもイスラエルの王国が存在した時の話です。イスラエルはやがて亡国の流れに巻き込まれていきます。イエス様の時代になりますと、羊飼いというのは当時の社会でもう完全に疎んじられていた人たちの職業になっておりました。というのは当時の羊飼いはほとんどが雇われ人です。羊を持っているオーナーは直接羊の世話なんかしないんですね。人を雇って羊の世話をさせるんです。しかもこの低賃金で人を雇います。でもし羊に何か事故があれば、その見張りをしていた羊飼いは何らかのペナルティを課せられるわけです。そういう状況ですから、おそらく当時の羊飼いたちにこの世的な楽しい夢であるとか希望であるとか、そういうものはなかったのではないかと思います。いわばそういう社会から締め出されてしまった人たちに、救い主誕生の第一報が天使によって伝えられた。彼らが最初に救い主に会った人たちとなったとルカは書いたのです。野宿の羊飼いたちに天使が現れて救い主の誕生を告げたというのは、これは多分おそらく伝承だろうと思います。一番貧しい人たちに幼子の誕生が告げ知らされた。この人たちが真っ先に馬小屋に駆けつけたというのは、私たちは聖書を読んでいて何かこうちょっとほっとするような救われた気がいたします。夜通し起きていた人たちは他にも多分いたのですね。宿屋に泊まってどんちゃん騒ぎをしていた人たちはお酒の勢いに向かれて夜通し起きていたかもしれません。王宮で警備についている役人たちは夜寝ることはできません。 同じ夜鍋の仕事に就く人が他にもたくさんいたんだろうと思います。けれどもあくまで最底辺の羊飼いたちに天使は現れたんです。私たちは後にイエス様がどのように生きたかを福音書を読んで知っていますから、天使が最初に羊飼いたちにと聞いて何かほっとするわけです。それはイエス・キリストがその生涯を人々のために捧げ尽くしました。そのことを知っているからです。とりわけイエス様は救いを求め助けを求める貧しい人たちのために生涯を費やされたわけですから、私たちはイエス様の誕生が貧しい人たちに告げられた、ほっとするのです。そういうイエス様にとって王宮でもなく立派な宿屋でもなく馬小屋が誕生場所であったというのは、ルカが書いた通り一番ふさわしいところではなかったかと思います。これを伝えたのは天使でした。天使なんかいるの?と思っている方もいらっしゃるかもしれません。聖書は天使のことを記しています。カトリック教会は正式に認知をした天使が7人おります。ちゃんと名前がついております。私たちは神様の使いであるというふうに単純に多くの人が捉えていると思いますけれども、この天使についてもちょっと考えてみたいと思います。この物語での天使の告知の中心に置かれているのは大きな喜び、すなわち福音という言葉です。で、この言葉はルカがよく使う言葉です。ですから使徒言行録にもたびたび出てきます。で、ルカという人はギリシャ人ですから、彼の教会はこのユダヤ人たちが集まった教会ではないのですね。いわば異邦人教会です。ユダヤ人でない人たちが中心に集まっていた。そういうところで、つまりユダヤ人でない人たちが福音という言葉に接すると独特な意味が伝わったと考えられます。というのは、当時の一般的な予報ですと、福音というのは支配者の宣言を指すときに用いられた言葉なんです、もともとは。だからローマ皇帝が宣言を出せばそれは福音なのです。ルカの周りに集まったギリシャ人のクリスチャンたちが、その天使の福音という言葉を耳にしたときに、それはどういうふうに伝わるかというと、この幼子がイスラエルの王である、メシアたるキリストである、これは神ご自身の宣言ではないかというふうにおそらく受け止めたんですね。ですから福音、この喜びの知らせが、たとえその怪人が初めて人々に聞かれたものであったとしても、それは民全体への告知を意味します。ルカはイエス・キリストの福音を異邦人も含めた民全体に伝えられるべきものとして自覚をしていました。そして11節の終わりには、この方こそ主メシアであると書いてあります。主メシア、 これクリストス・ソーテールという言葉なんですけれども、このソーテールは典型的なヘレニズムの用語です。ギリシャ人が使う用語なんです。で、アウグストゥスも実はソーテールと呼ばれていたんですよ。だからこの救い主アウグストゥスに対して、神の与えたも救い主イエスをルカはこの真正面に対峙させたわけです。ルカは何としてもこのイエスという名前をギリシャ語を話す人たちにも伝えたかったんですね。この幼子はメシアですよ、王である、本当の王であるのに、神様がこの幼子に与える印は王の宮殿ではありません、きれいな服装でもありません、馬小屋と貝羽桶と布切れ、おむつでしょうね、それだけだったんです。で、さらにはそれがもうすでに寂れていた寒村であったベツレヘムという小さな村で起こったとルカは言うのです。これは幼子イエスの貧しさが神ご自身の事柄であることを表しています。幼子イエスが神によって油注がれたメシアであるというのは、ここに馬小屋とおむつがあるからではなくて、彼がそれらを必要とされたからだ、そういうふうにルカは主張するんです。この幼子がメシアであることの啓示は、天が開かれてその大群がイエス誕生について神を賛美するという、今日のテキストでいうと13節の場面でこの最高潮に達します。意図高きところに栄光を神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。天使たちの賛美は天において掲示される神の栄光と地上での神の技の両方に向けられていることに注意をしたいと思います。この天と地が一体になっていることがとても重要です。神の栄光は地上における神の技の本質です。またその技は止むことがないゆえに、神は常に栄光の主でありたまいます。ですから神の未来の技もそのメシアであるキリストによって与えられます。幼子イエスがメシアである印は、戦いにおける力であるとか人間的な偉大さであるとか、そういうものではありません。反対に憐れみと服従によって神の支配をしっかりと打ち立てることなのです。そしてそれらすべてが地には平和という天使の言葉に込められています。平和というのは完全に成し遂げられたメシアの救いです。つまりこの物語に登場する天使というのは平和の使者です。羊飼いたちは先に今日ダビデの町でと告げられた通りに、ベツレヘムで生まれたばかりの血のみ子を見つけ出しました。羊飼いたちは最初に天の大軍勢による神の賛美を聞いて、それが地上に事実与えられているということを発見したわけです。貝羽桶に寝かされた赤子は あまりにも貧弱で小さい印ではあります。しかし今日私たちは2000年の歴史の証明に基づいてイエス・キリストとすぐにこの赤ちゃんを呼んでしまうかもしれませんけれども、ルカの教会のように初代教会がイエスは主であると告白するのはそんなに簡単なことではなかったと思います。そういう大変な状況の中でルカたちがイエスは主であると告白した、その英知に私たちは驚きます。厳しい時代に羊飼いたちも飼い場桶というこの目に見える印につまずかないで、その幼子を迎え入れて神様をあがめ賛美したということは、私たちにとっては本当に大きな信仰の励ましです。クリスマスはこの羊飼いたちの喜びを私たちが追体験し、一緒に救い主の誕生を賛美する、そういうひとときだと思います。公元日まではクリスマスシーズンです。このシーズンをじっくり味わいながら過ごしてまいりたいと思います。私たちもそれぞれ自分のクリスマス物語をしっかりと持てたらいいと思います。改めて皆様にクリスマスおめでとうと申し上げます。祈ります。主なる神様、本年も教会の皆さんと一緒にクリスマスをお祝いでき、洗礼式の恵みにまで預かれて本当に感謝申し上げます。イエス様の心を少しでも自分のものとできるように、私たちの信仰を強め導いてください。高齢の方々、ご病気の方々、困難や悲しみを苦しみを抱えておられる方々をどうぞ顧みてください。救い主イエス・キリストの名によって御前に祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌の98番、緑の牧場にを歌います。